そんなことないっしょ、中級編第24回。この番組は聞くとちょっとだけ写真がうまくなるポッドキャスト番組、そんなことないっしょです。一眼レフを中心にご説明をしていっている中級編、今回第24回でございます。お送りするのは吉安と
下平です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お帰りなさい下平さん。
はい、戻ってまいりました。
沖縄に行ってたんですよね。
はい、沖縄に行ってまいりました。
確か、
はい、
梅雨明け直後ぐらいで、
はい、
とっても天気が良かったタイミングだったんでしたっけ。
はい、そうです。
良かったですね。
はい、梅雨明けが心配だったんですけれども、
うんうん、
行く前日ぐらいまではちょっと曇ったりとかしてたみたいなんですが、実際沖縄に到着してみたら、もうものすごい、ピーカンの毎日で日焼けしないようにするのが大変でした。
おお、はい、そうですね。行って楽しかったところってどこありますか。
そうですね、去年も行ったんですけれども、
はい、
美ら海水族館に、行ってきたんですが、今年は知り合いからこう紹介していただいて、
はい、
普段は入れない裏側をちょっと見学させていただきました。
あ、いいですね。
はい、
なんか美ら海水族館って、
はい、
行った人皆さんこうすごく良かったよっていう話をするんですけど、はい、やっぱり水族館としても何規模といい、
はい、
魚といい、
はい、
違いますかね。
そうですね、去年はまずその何て言うんでしょう、こうメインの大水槽、一番大きい水槽の見え方にこうびっくりしてたんですけど、
はい、
この一番大きい水槽にはですね、ジンベエザメが3匹泳いでるんですね。
うんうん、
それを今回は上から見るという体験をしまして、はい、水槽の上をちょっと覗かせていただきました。
良さそう。
はい、
羨ましいですね。
他の展示物もですね、いろいろこう工夫しているということで、普段は一緒にいない魚を水槽を二重にすることによって、正面から見るとこう一緒の水槽に泳いでるように見せてたりとかっていう工夫がされてまして、
奥と手前にそれぞれ、
はい、ね、はい、そうです。なかなか面白い展示の仕方をしてて、あと一番びっくりしたのが、普通水族館って大きいこう何でしょう、ろ過装置とかがあるじゃないですか。
はいはい、
でそれがないっていうことだったんですね。で一番の理由っていうのが、
うん、
水族館のすぐ目の前が海なので、
うん、
海の水をそのままこう流用できるということで、常に新しい水をこう入れて古いのはそのまま海に流すっていうことをやってるみたいですね。
海の続きとしての水槽がある。
はい、そうみたいです。
そうですか。最近ね、はい、内陸の方に水族館がいくつかできていて、
はい、
その海水と同じような水を作るのに苦労してるって話を聞くんですけど、この辺ではやっぱり海に囲まれてるところはその辺が楽というか、
はい、楽というか、はい、
海と同化してる、
同化、あ、そうですね、
うん、っていうのはすごいですね。
はい、まあ、ただ深海の生き物とかっていうのはやっぱり温度の関係とかがあって、
うん、
どうしてもこう浄化水槽じゃないと難しいそうなんですけれども、
うんうん、
その美ら海水族館に展示されているものは全て美ら海のスタッフが取ってきてるっていうことなんですね。
え、もしかしてジンベエザメとかもスタッフ総出で、
はい、入れ替えをしてるそうです。常にこう水槽には3匹いるんですけれども、その外海の方にですね、こう生けすみたいなのがありまして、
はいはい、
そこにジンベエザメがこう飼いならされてるって言ったらちょっとおかしいですけれども、
もしかして補欠のジンベエザメ、
はい、補欠のジンベエザメが、はい、いるということでですね、実はそちらのジンベエザメの方も見学というか、そのシュノーケリングとか、体験ダイビングとかで見に行くことができるこうプログラムが組まれてまして、うん、はい、ちょっとそちらの方も見てきました。
そうですか、よかったですね。
はいはい、
ちなみに、
はい、
写真はたくさん撮ってきました。
ですね、そこそこは取ってきたんですけども、うん、実際こう海に出たりするとやっぱりこう濡れてしまったりっていうのが怖くてですね、
はい、
持っていけなかったりとかっていうことがあって、はい、一番こう感動したような体験のところはなかなか写真が撮れなくてっていう時がちょっとありましたね。
ですね、
はい、
ありました。本編の方ではですね、
はい、
下平さんが撮ってきた写真というよりは、まあまあ、
はい、
沖縄に行って写真撮るのにちょっとうまくいかなかったなとか、
は
い、逆にこんな風に撮ったらうまくいったなみたいな話を交えて、
はい、
ちょっとそれをネタにですね、
はい、
いくつか話をしていこうと思っております。
はい、
はい、ということで本編の方に行きましょう。
はい、
改めまして、
はい、
沖縄に行って、まあ、写真をね撮ってきたと思うんですけど、
はい、
まあ、そんなフォトナイショーのパーソナリティを務めてもう半年ぐらい、
はい、
なんかねやっぱり写真をうまく撮ろうみたいな話と、
はい、
うまく撮れなかったっていう話があるんじゃないかと思うんですけど、
と
りあえずなんかうまくいかなかった話から聞いていいですか？
あ、はい、うまくいかなかった話はですね、
はい、
去年は9月の末に行ったので、
うん、
あまりこう日差しとかを意識することなく撮ってたんですけど、今年はこう梅雨明けてもうものすごいこう光が強い季節に行きまして、ちょっと沖縄を舐めてたわけではないんですけれども、その日差しの強さにですね、写真を撮るときにあまりにコントラストが出すぎてしまってですね、
うんうん、
どこが白くてどこが黒いんだかわからないような状態とかもたまにありまして、はい、はい、なので人を撮るのでもどうしても日陰に入ると真っ暗になっちゃったりとか、
うんうん、顔にもね結構
影が、はい、影が、はい、入っちゃうんですよね。
ですね、
はい、
その辺うまく撮るのは前々回かな、
はい、
まあ、海辺で撮るみたいな時に、
フ
ラッシュを焚くといいんじゃないかって話をしたんですけど、
はい、
フラッシュは使ってみましたか？
はい、実際にこう何枚か撮ってうまくいかなかったので、うん、フラッシュも焚いてみたんですけど、フラッシュの方が負けましたね。
そんなに効果がなかったと。
はい、
そうですか、
はい、
そうなんですよね。結局こう、コントラストがもともと高すぎると、
はい、
フラッシュごときでは勝てなかったり、
はい、
あとは一番こう夏至に近い時期、
うんうん、はい、
6月の末ぐらいはね夏至すぐなんで、
はい、
日差しが一番強い時だったんですね。
そうでしたね、
うん、結局コントラストがとっても強くて、
うん、
逆光気味、
はい、
周りが明るすぎるので撮りたいものが黒くなっちゃうとか、
うん、
逆に空が真っ白になって色が見えないとかっていう時には、結局は露出を明るめにして、
はい、
黒いものの色をちゃんと見えるようにする、
うん、
逆に、露出を下げて真っ白になっちゃったものをちゃんと色がついているようにするっていう方法が、ありますけど、
はい、
どっちにしろこう目で見たような、色彩がバラエティに富んでいるっていうのよりはどっちかを諦めるようなことになっちゃうんですね、
はい、
で露出をこうプラスにしてオーバーにする方は、
はい、
白いところができるわけですよ、
うん、
で、あまりにも白すぎると、うん、実は後でこう PC に持ってきて、
はい、
PC の中で補正とかをするときに、うん、真っ白白だと本当にね何にも手がつけられないんで、
はい、
もしこう後でこうレタッチというか露出補正をするんであれば、とりあえずカメラの標準的な設定で撮っておいて、うん、そこから調整した方が実は、うまくいくことが多かったりします。うん、あのね真っ白と真っ黒は、
はい、
そこから色を出すことができないんですけど、
うん、
少しでもね色の成分が残っていれば、
はい、
多少の調整ができるんじゃないかと思うので、うん、あとは、日陰に来てもらってフラッシュを焚くとかをすると、はい、もしかしたら、なんとかなったのかもしれないですね。もともとコントラストが強いところをこうフラッシュで、 補おうと思っても間に合わなかったかもしれないですけど、
はい、
その辺もあると良かったんじゃないかと思いますね。
はい、そうですね。ただこうサトウキビ畑の通路みたいなところで、
はいはい、
こう撮りたいっていうのがあったので、
うんうん、
どうしても影が入ってとかなかなか難しかったですね。
そうですね、
はい、
でも一方で、
はい、
やっぱりこう思い出の中でもすごく眩しかったとか日差しが強かったっていう思い出じゃないですか、う
ん、はい、
でそっちの雰囲気はちゃんと撮れたんじゃないかと思うので、うん、
はい、
やっぱりこうね、写真にこう綺麗に写るのも大事ですけど、後で見返した時にそういえばすごい日差しが強かったよねっていうのがちゃんと映ってるのも大事かなと思います。
はい、
はい、あと、
はい、
さっきちょっとだけ見せてもらった、
はい、
パイナップルの木のパイナップルが、
はい、
コントラストで黒っぽく映っちゃって、
うんうん、
自分が思い出しているというか自分が見ているのよりも黒くなっちゃったっていう時に、はい、その露出補正を手でかけるのももちろんできるんですけど、周りが白くなっちゃっても構わないと思えばね、
うん、はい、
なんですけどコンパクトデジカメとかだと露出補正が難しいじゃないですか、
はい、
難しいとかめんどくさい、
あ
と一眼レフでも露出補正をかけるのって、すぐには、できなかったりすることがある、うん、慣れてないとね、
はい、
そんな時に、露出補正を手でするんじゃなくて、
うんうん、
写したいものをちょっとズームとかしてアップにする、
はい、
全体的な話をすると葉っぱがこう白くテカってるところや背景の白いもので全体のこう露出がカメラ君がバランスをとってね、
うん、
こんなに明るいんじゃもう少し暗く撮ろうというふうにしちゃうんですけど、う
ん、はい、
撮りたいものだけアップにすると、
うん、
あ、君の撮りたいものはこれだけかと、じゃあこれで適正露出合わせようとかっていうのができるので、
うん、
その、真っ黒になっちゃうとか真っ白になっちゃう時には撮りたいものだけにこうなんていうかな構図を切ってアップにして撮るっていうことをやると、うん、
はい、
適正な露出で撮れるっていうのがあるんじゃないかと思いますし、
うん、はい、
ちょっと凝ってる一眼レフとか、うん、コンパクトデジカメだと、スポット速光っていうのがあって、
はい、
ある一点だけの明るさで露出をコントロールするのがあるんですね、
はいはい、
そういうのを使うと、撮りたいもののところに必ず露出があって、逆に言うと周りはね真っ黒になっちゃったり真っ白になっちゃったりすることがあるんですけど、撮りたいものがしっかり映るっていうような調整の仕方もあります。で、露出補正をねプラス側にどのくらい振ったらどのくらい白くなるかとか、
はい、
マイナス側に振ったらどのくらい、黒くなるかとかってなかなかね体感的に覚えるまで時間がかかると思うので、
うん、
そういうスポット速報とか自分が撮りたいものだけアップにすることでカメラの露出系がちゃんと動くようにするっていう工夫もあるんじゃないかと思うんですよ、
はい、
なんかねその辺の、カメラの性質を知ることで、いい感じに道具として使えるっていうのも大事じゃないかと思うし、
うん、
その特にオートが多くなってくると楽にはなるんだけど、
はい、
カメラの特性を知ってオートを使った方がより、うん、なんとかな、こだわった写真が撮れる、うん、とかっていうのも覚えておくと良さそうですよね。逆になんかうまくいったこととかもあったんですかね。
そうですね、うまくいったことというか、
うん、
こう沖縄っぽい写真っていうんですか、海と空と白い砂浜とっていうような感じのものを撮るときにですね、はいはい、そうです、色がまあ綺麗に出るのはまあそこそこうまくいったかなと思ってて、
はい、
それの他にもこうその構図を写真を撮る前に決めるようになってきたかなっていうのが
素晴らしい
一つ進歩かなと思って考えてました。
はい、そんなフォトナイスやっていてよかったです
はいそうなんですよ。なのでもう一遍撮ってみて、あ、もうちょっと前に出ようかなとか、
うんうん、
もうちょっと後ろに下がってみようかなっていうのがこう今回の旅行では多かったかなっていうのがありますね。
そうですか、
はい、
やっぱりこう私がこうあっちこっちでというか毎回毎回ちょっとずつ言ってるのはその何が撮りたいかを考えて写真を撮ってみましょうっていう話と、
うん、
うまく撮るっていうのは、うん、あんまりこう正解はないと思っていて、
はい、
ただ自分がこう撮った写真が 撮りたいように撮れたっていうのがやっぱ一番最初の満足だと思うので、
はい、
そこに工夫ができるようになったっていうのがすごく大きいんじゃないかと思うんですよね、うん、でまさに下平さんがやった構図を考えながらファインダーを覗いたり景色を見たりするっていうのができるようになったっていうのは私としてもすごく嬉しいんですよ、
はい、
でね、
はい、
今、少し前に行ったり少し後ろに行ったりってお話をしてくれたんですけど、
はい、
フットワークを軽くするっていうのがやっぱり一つ大きい、なんだろうな、写真を撮る時のコツだと思っていて、
うんうん
うん、何にもね意識しないで写真を撮るとわあいい景色だと思ったらその場でカメラを出して構えてパシャって撮ると、
はいはい、
ですごくいい景色のところで写真を撮ったんだからいい景色が写ってるはずだって思ってお家に帰ってみるといい景色ではあるんだけど何を撮ったんだっけなみたいな感じになることが多くて、
はい、
それをね、今言ったみたいに、どんなものをどうやって撮ろうかって考えるとその写真の中に意味が出てきたり、
はい、
その着目点が見る人に伝わったり、
うん、
でフットワークって言ったのはその着目点がよく映るために 2,3 歩前に出るとか少し引いてみる、はい、もちろんズームしてもいいんですけど、
うん、
あとはカメラの位置を高くしてみたり低くしてみたりするとどんな絵になるんだろうっていうのを考えながら撮るっていうのができるだけで、
はい、
こう今までと違ったな、ただ考えずに景色のいいところでパシャって撮ったものとは違う写真が撮れるんじゃないかと思うんですよね、
はい、
で特に前に行ったり後ろに行ったりすると、
うん、
景色が変わるっていうのを体感するのがとっても大事で、
うん、
今のカメラって大体ズームがついてるじゃないですか、
はい、
そうすると遠くのものを大きく撮ろうと思ったら望遠にして、
うん、
広めに撮ろうと思ったら広角にしてっていう使い方をするんですけど、
はい、
それと自分がこう前に進んで被写体に近づくのと後ろに下がって被写体が遠ざかるのは、うんズームとね、
うん、
フットワークは違うっていうのに気がつくまではね、はい、思って時間がかかるんですよ。
うん、そうですね。
そう、分かりやすいに話すのはどうすればいいんだろうな。例えば、海岸で、
はい、
前に砂浜があって奥に海があって水平線が見えてます、
はい、
そんな時に、ズームするともちろん同じところで見る角度とか切り取る世界が変わるんですけど、
うんうん、はい、
砂浜から海にだんだん近づいていくと自分の視界の中から砂浜が少なくなってきますよね。なんだって砂浜が、
は
い、海に近づいちゃうんですから、
はい、
そうすると景色が変わるわけですよ、
はい、
でどの景色が一番いいだろうって考えながらフットワークで、うん、前に行ったり後ろに行ったりでどの視線が一番いい景色だろうって思ってちょっと上だったり下だったり考えて、うん、その後ここを切り取ろうって思った方がやっぱりより良い写真が撮れるし、それでどうしてもなんか入れたいものが入らない時に後ろに下がるのは仕方がないかもしれないですけど、
はい、
そんな感じでねフットワークとズームの違いを意識しながらできるといいんじゃないかと思っているのと、
はい、
やっぱりね下平さんが去年行った時と写真を撮る時のなんていうの意識が変わったっていうのはとても嬉しいですね、
はい、
はい、で多分今言ったね
はい、
フットワークの話と、画面じゃないやカメラの高さとか、
はい、
向きとかっていうのを全部いっぺんに考えるのって大変だと思うんですよ、
はい、
でき始めちゃうと楽なんですけど、
うん、
1回目に、やろうと思うとどうしていいかわからなくなるんです大体、
はい、
正解がないから、
うん、
で私がおすすめしてるのは撮ろうって思ったら被写体に、一歩とか二歩近づいて、
うん、
撮ってみるっていうのにとりあえずチャレンジしようと、
はい、
で風景ってそんなに変わんないって思う人が多いと思うんですよ、
うんうん、
で本当にね全部の、風景が遠ければ、2,3 歩動いても全然変わらないんですけど、
うん、
さっき言った、砂浜で海に向かって撮るだけでも何歩か動けば砂浜が自分の視界の中でね、
うん、
広くなったり狭くなったりするし、
はい、
その辺も含めて一歩前とか二歩前に行くっていうのをとりあえず心がけると、うん、フットワークを使って何を撮るかを考えるっていう癖がつき始めるので、 それがあんまりこう意識せずにできるようになると、前に進むのも後ろに下がるのもカメラを上げたり下げたりするのも自然とこう、ね、できるようになるっていうのがあるので、ぜひねとりあえず一歩前に進んで撮ってみるっていうのがおすすめです。
はい、
はい、あとコンパクトカメラ、
はい、
で電源を入れた時に一番こうズームが広角側で、電源オンになることが多いんですよ。
はい、
いくつかの機種はね、電源切った時のズームを覚えてるのもあるんですけど、広角になるのでとても広く映っちゃう。
はい、
多分沖縄旅行だったらそんなに問題がないというか沖縄っぽい景色をこう広めに撮るのはいいんですけど、普通なんか撮るときってあんまりこう広く撮らなくてもいいことが多いんですが、広角を意識しながらこう一歩前に進むとか戻るってやると景色がすごく変わるんでね、そのズームをする前に広角のままこうフットワークを活かして撮るっていうのが、とりあえずはやってみるといいんじゃないかなと思うんですよね。
はい、
でそれは一眼レフでも同じで、広角のところで、フットワークと高さとかどっちの向きに行くかとかっていうのをうまく使うといいんじゃないかと思います。
はい、
はい、あとなんかうまくいかなかったこと、またうまく撮れた写真の話ってありますか？
あとはですね、結構あの人を撮るときに屋内で撮ることが多くて、で、仙台にいるときとあまり感覚が違わずに撮れたので、ああしようこうしようっていう試しがいろいろできたっていうのはとても良かったかなっていうのはあるね。
なんかね、こう記念写真とかでも、
はい、
真ん中に人を入れるんじゃなくて、ちょっとずらすとかね、
はい、
どっかの場所の前で撮るときにも何を真ん中にして何を横にするかとかっていう、記念写真って結局背景と人がいて、とりあえず人だけ撮ればいいっていう時には人を真ん中に集めればいいんですけど、人を真ん中にして全体を見せるパターンと、なんとなく撮りたいものがギュッてあるときにはそこを真ん中にして人をね横にいてもらうとかっていうアレンジができるようになると記念写真にもバリエーションができそうな感じがするし、
はい、
そんな時にはこうピント合わせを、シングルというか半押ししたらピピって言ってピント位置が止まるやつにして、コンパクト時間までもそうなってると思うので、まず人の方でピント合わせてから、パシャって撮るとかってした方が人にピントが合った写真が撮れます。で、コンパクト時間目はねピントの合う範囲が広いんで、そうやってやると人にピントが合って大体背景にもピントが合うことが多いんですけど、一眼レフは逆に、ピントの合う範囲が狭いことが多いので、記念写真を撮るときには置くと要は背景と人両方にピントが合ってるかどうかを後でちょっと確かめた方がいいかもしれません。そんな時にも、ちょっとだけ、明るいところだったら絞りを絞った状態で持ち歩くとその失敗がなくなるんじゃないかと思います。
はい、
はい、あとはね、そのピント合わせも慣れてくると、一眼レフだとファインダー覗いてるときにどこにピントが合ってるか分かるんですが、慣れてないとなんとなくね大体合ってるだろうって思って撮りがちなので、特に記念写真の時にはピント位置を意識するってやった方がいいんじゃないかと思ってます。はい、はい、ちなみに沖縄に行った写真、
はい、
その時の写真ってこうお友達というか同僚に配ったりはするんですか？
そうですね、一応あの、社内でこう閲覧できる場所にこう置いておこうかなっていうのはありますので、はい、
じゃあファイルというか、データでやり取りをする、
はい、そうですね、はい、
プリントとかの予定はないんですか？
今のところはないですけれども、何枚かこれはプリントしておきたいなというのがあるので、
うん、
それは個人的にやってみようかなっていうのはありますね。
ぜひね、旅行とかに行ったら、
はい、
思い出の写真1枚とか2枚を、サービス場合よりもちょっと大き
い
サイズでプリントアウトとかすると、
はい、
なんていうかな、よりこう次にこの写真を撮ろうっていう風になると思うんですよ。
はい、
で、まあ、昔はねこうフィルムの時には写真っていうと、紙に焼くか、
はい、
あとは スライドプロジェクターっていうのでスクリーンに出すかしかなかったんですけど、はい、今は大きめの画面で見られちゃうんで、
はい、
なんだかそれで満足することが多いんですけど、やっぱりこう物理的な、はい、まあ、フォトフレームでもいいんですけど、そういうところで、写真を見るっていう体験とくっつけるとより一層なんとかな、その写真の良さとか、
はい、
いまいちさ加減が後からでも噛み締めるようにね、出てくるんじゃないかと思うし、
はい、
デジタルになって簡単になったからこそついついね、いつでも見られるって思うじゃないですか、
はい、
そうすると撮ってすぐに見て、その日に、はい、ホテルの部屋に帰って見て、
はい、
その後見ないとかっていうふうに陥りがちなので、
はい、
ぜひどれかプリントしようかなっていうつもりでざーっと写真を眺めて、あ、はい、これうまく撮れたな、これはイマイチだったなっていうのとか、あとは、沖縄っぽい写真の、はい、サイドとか明るさをね、うん、PC 上でちょっと調整するだけで雰囲気が結構変わるので、うん、その辺も見つつ、
はい、
デジタルフォトフレームとか紙のプリントとかでよく見るところに飾ってほしいなと思ってます。
はい、
はい、そんな感じで今日は沖縄旅行の写真について振り返りつつ、
はい、
ま、取り留めもないというかいろんなことを話してきました。はい、
そんなフォトナイスショ
ー、エンディングでございます。
はい、
沖縄話題まだ何かありますか？
沖縄はですね、サンゴの養殖施設というところに行ってきまして、ティーダカンカンっていう映画があるんですけれども、
はい、
それのモデルになった方がやられてる事業がありまして、
うん
うん、で聞いたところによりますと、ここでこうサンゴを、作ってる方が、スカイツリーの、水族館のサンゴの監修もやったということで、
あ、スカイツリーの何でしたっけ、あの、
はい、
商業施設のところに入っている水族館の水槽の中のサンゴも、
はいはい、
演出だってこういう風にやるんだよってやって、
そうです、
指導したんですね、
はい、指導したらしいんですけれども、はい、その方が作った水槽は、オープンまで綺麗に残ってたそうなんですが、うん、指導されたあのスタッフが作った水槽が全滅したらしいっていうのを、
そうか、サンゴ生き物ですもんね
生き物なので、はい、非常に難しいらしいんですけれども、
サンゴってなんか生きてない気分もあるじゃないですか、
はい、
木の枝的な、でも生き物ですもんね、少なくとも 水族館の中に入ってるあのサンゴは、
はいはい、
そうか、死んでしまったんですね。
そうらしいです。なので急遽こうオープン前にその、スカイツリーの水族館のスタッフの方が沖縄に研修に行ったという話を伺いまして、
あ、なかなか大変ですね、
難しいですね、サンゴだけでも本当大変ですね。ただこのサンゴの養殖施設の方はですね、
うん、
あの海水を変えなくても、その中でこうお魚がいたりこうイソギンチャクがいたりして、こう生態系が海の生態系と全く同じ生態系を陸に持ってくることができたらしくてですね、
あ、海とつながってない建物の中の水槽なんだけど、
はい、
水の入れ替えとかほとんどせずに、
ほとんどせずに、海水の透明度とか、
はい、
全部こう保ってられるような状態になってましたね。
お、
はい、
それはすごいですね、なんか研究的にもすごそうですね。
はい、なので、サンゴがどういうふうにこう、こうなんて言うんでしょう、サンゴっていろんなところにこう張り付いていくんですけれども、
はいはい、
どういう素材が一番こう張り付きがいいかとか、
そういう研究、ね、
そうです、そうです、そういう研究もしてるらしくてですね、
うんうん
うんうん、そういうものをこう養殖していって海に戻すっていう事業らしいんですね。
あ、海のサンゴを増やすためのサンゴ養殖というか、
はいはい、養殖ですね。
あ、最初聞いた時には水族館とかにね、
はい、
サンゴを何卸売りする、
はい、
っていう人なのかと思っていたんですけど、もっともっと話は大きいんですね。
大きくて、はい、もう最終的には沖縄の海にサンゴを戻すっていうのが目的らしいです、
うんうんうん、結構ねそのサンゴもこう ある動物というか人手にやられたりとか、紫外線でダメになっちゃったりとか、汚れでダメになっちゃったりとかしますからね。
はいはいはい、
そっか、それの再生事業なんですね。
はい、なかなか面白い施設でしたよ。
そうですか、はい、じゃあ今度ちょっと沖縄に行く時にはチェックしてみます。
はい、
はい、私の方からもお知らせがありまして、
はい、
そんなことないしょ、次回来週はですね、私のお仕事の都合でお休みにさせていただきます。
はい、
で再来週はまた、配信しますので、1回だけのお休みになります。はい、
はい、
あとはですね、夏休みのスケジュールもいろいろあるんですが、とりあえず、来週1回だけのお休みの予定で、夏も、毎週の配信をする予定でおります。
はい、
はい、というわけで、告知の方に、行ってみます。
はい、
そんなことないっしょでは皆さんからのメッセージを、随時募集しております。コメント、質問、リクエスト、もちろん応援など、いろんなメッセージあれば送ってください。特にですね、一眼レフの活用についての質問をお待ちしております。投稿は、そんないの、ホームページがあるそんない .com sonnai.com のサイト、または、メールでお願いします。メールで送っていただく場合には、そんな p@0438.jp sonnap、パパの p ですね、アットマーク数字で 0438.jp になります。番組で紹介するときに、お名前をお呼びしたいので、番組で紹介していい名前、ラジオネームの方を、書いていただけると嬉しいです。
はい、
はい、ということで、下平さん復帰で沖縄の話を絡めてやってまいりました。
はい、
はい、そんなフォトナイショー24回この辺で締めたいと思います。
はい、
お送りいたしましたのは吉安と
下平でした。
それではまた再来週。
再来週、
さようなら。